日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市政の日本文化愛好家セバスチャン高木です。今度ですね、
はい、
突然なんですけど、
はい、
イベントに登壇するんですよ。
あ、久々ですね。
そうだね、そういえばイベント、人前でお話しするのって、
はい、はい、そうですね。
今ほら、もうあんまり人前に出たくないモードになってるから
遠征感がちょっと
遠征感が漂ってるからでも久しぶりに人前に出ることになりました。
はい、
で
いつ、
これ何かというと、まず日時がですね、
はい、
4月6日だったっけ、
はい、土曜日です。
土曜日、
はい、4月3日だよ。
2回あるんですよね。
はい、そうですね。
4時からと
6時半からと
4時からと6時半から、はい、2回、
はい。
でこれ何かというと、ごめんなさい、有料のイベントというかチャリティーイベントになるんですけれども、はい、1月1日の能登半島地震で被災した、うん、まあ僕とサッチーが非常に親しくさせていただいているマキエ集団の彦十マキエの方々がね、
はい、
今だいぶ金沢の方に移転されてるっていうことなんですけれども、
はい、
やっぱり彦十マキエがやってきたことっていうのは、
はい、
これからもやってほしいっていうふうに個人的に思っていて、
うんうん、
だからそれに対してのそのチャリティーイベントがあるというので登壇をさせていただくと。
はい、高木さんが彦十マキエ
汐留でね、
はい、
彦十マキエの若宮さんと
一緒にお話しされると
。そう、今ほらポッドキャストでウルシチャンネルっていう、
はい、
意味不明なポッドキャストをやっているんですもしかしたらウルシチャンネルって検索していただけるとね、
はい、
出てくるかもしれないんですが、
はい、
もうひたすらおじさん2人が蒔絵のこととかウルシのこととか世の中への不平不満をぶちまけるっていうお耳汚しをしているんですけども
時々吠えてますね。
まあまあね、それを生でやるって言うんでしょ。
はい、そうです。
だからさ、これ生ウルシチャンネルってってこう漢字では書いてあるんですけど、
はい、
漆業界では生漆と書いて木漆って読むじゃないですか。
そうですね、はい、
これ何、木漆チャンネルなの生漆チャンネルなの
どっちなのっていう、
うん、だからプログラムは同じって、2回4時スタートと6時半スタートだから、
はい、
1回目は生漆チャンネルって言って2回目は木漆チャンネルって言えばいいんじゃないかな。
あー、なるほど
でこれでもプログラムは同じって書いてあるけど絶対同じなんてならないよね。なるわけないよね。
まあ、ならないと思います、どう考えても。
ですから、
はい、
まあ、1回3000円で蜷川紅さんっていうね、和楽器バンドの三味線を担当されてる方のトークとか、
はい、
まあ、演奏もあるっていうことなので、
はい、
うーん、2回聴いてもいいと思う。
そうですね、確かに。
6000円、
6000円になるけれど、
僕に6000円ください僕はもらうわけじゃないけど、
はい、
いや冗談抜きで、
はい、
なぜ漆なのかっていうことと、
うん、
例えば、はい、輪島塗と、
はい、
輪島の漆芸の違いであるとか、
はいはい、
あるいは何のために私たちって、
うんうん、
この復興の支援をするのかとか、
はい、
そういうことを若宮隆さんと、
はい、
もう完全アドリブで、
はい、
まあ、この番組も完全アドリブなんですけどね今、は
い、アドリブばっかりですね、
はい、アドリブばっかりなので、
はい、
もしご興味がある方は、
はい、
彦十マッキエのホームページで検索すると出てきますので、
イベントのたるにあるのと、あとは、
うん、
高木さんだったり私の多分、うん、ツイッターというか、はい、旧ツイッターを見ていただくと、
ね、うんうん、
はい、リンク載ってますので、もう
しつこいぐらい告知していきますので、
うん、はい、
もしご興味がある方は参加してくださいと、
は
い、
一応会場は日仏文化協会汐留ホール、
うん、日仏文化協会汐留ホール、なんかかっこいいね、
東京の、はい、いい会場になります、う
ん、はい、
はい、
ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、 日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、天心先生いただきます、新しい単位誕生 BF 値かっこビューティフルフーリシネスです。
何それ、ちょっと今あれタイトルの情報量が多いね、はい、まず天心先生いただきますの天心先生って
何、誰って、
あと新しい単位誕生、
はい、もりもりですね。
これはあれですね、あれでしょ、1ジュールとか熱量の単位でいうとマックスウェルのなんとかなんとかとか、
はいはい、
そういうのが誕生したのと同じぐらいの単位がとうとう誕生したぞと、
はい、
でその単位っていうのが BF 値、
はい、
ボーイフレンド値
じゃないと、なんかちょっと懐かしの表現
BF でも BF って言ったらボーイフレンド、ね、だけど我々にとって、はい、これ我々にとってじゃないと思うよ、
え、
全世界の人々にとって、
はい、
今一番必要な単位だと思う。
あ、
それがビューティフルフーリシネスであると、
で、ね、はい、
美しい愚かしさ、
はい、
美しきバカバカしさ、
はい、
っていう単位だっていうことで、
はい、
前回から続けてお聞きの方はですね、
はい、
面食らってますよね
そうですね、
だいたいさ後白河法やるって言って、
はい、
ほんで今ようやってて、
はい、
で突如藤原の定家の熊野五行になって、
はいはい、
でそれも途中でやめて BF 値になってるって話でしょ、はいすいません、これでもねすごい緊急性が高い話なんですよ。
あ、今こそ必要だっていうことですか。
あ、そうだからタイトルに今こそ必要だっていうのを入れる必要があるんです。
わかりました、なんかいっぱい
そうそうそうそうそう、天心先生いただきます、今こそ必要だ、新しい単位が誕生したぞ、その名も BF 値ってしてください。
長い、
うん、これねタイトル長くなると
はい
ダメな、あの劣化が始まってるって
ことなんです情報がもりもりですね、
うんうんうん、あの57577でさえ、
はい、
もうなんというか伝えられなくなってる、これも劣化そのものです、人の。だから皆さんは僕の劣化を目撃しているわけなんです、は
い、ああすごい、
うん、
リアルタイムで、ほぼ
リアルタイムで一応タイトル番長と名を馳せていた雑誌の編集長経験者が 5,6 年でこんなに落ちていくんだなっていうのを皆さんあの目撃してるでも最近思うんですよ、話全然変わるんですけど、その自分の愚かさとか老いとかをもうさらけ出す方がいいんじゃないかなと思って。
あ、
だってその方が皆さんもだって年取るわけでしょ、聞いてる方も、
はい
はい、みんなそうですね、こうなるんだよって、
あ、サッチンこうなるんだよって、あ、いつかこう来るぞっていう、う
ん、そうそう、タイトルがだんだん長くなるんだぞって、まあ、サッチンはもともとタイトル長かった
はい、そうですね、
ということでそんなことしているとでも、
はい、
BF 値が何かという話を全く、
はい、
お話ししないまま終わってしまいますので、
はい、
でもまず岡倉天心って前ちょろっとやったんでしたっけ、
少しだけ話には出てきましたけど、うん、そんな細かくはやってないです。そうですよね、
だからあの江戸から明治本当に激動期を迎えていた日本の、
はい、
まあ、文化的屋台骨を支えた一人ですよね。でそもそもは福井藩の出身 で、
はいはい、
でお父さんが福井から横浜で商売をしてたのかな、
そうです、
ね、もともと武士の家系だったけど、
はい、
それで、絹貿易で財を成したと、
はい、
で絹の貿易をするっていうことは相手は外国の方、イギリス人とかなので、
はい、
天心も小さい頃から、まあ、英語に慣れ親しんでいた、
はい、すごいエリート教育ですね。
もうエリート教育ですよ、だからなんか東京帝国大学に入って、
はい、
当時東京帝国大学の授業は英語で行われていたそうなんですけれども
はい、
あ、その文学部だかなんだかね、
はい、
でもその先生、イギリス人の先生の授業の通訳をしていたと、
はい、すごい英語ペラペラだったってことですね、うん、
いやペラペラどころじゃないみたいですよね。ペラペラって、
はい、
まだこうなんていうか日本語から英語って感じじゃない？
あ、はいはい、
多分天心の場合は、
はい、
本当のネイティブの文章を超えてたっていうよね、よくあの茶の本なんかの評価を見ると、はいはい、ですけどいずれにしても天心の説明になっていきますけれども、
はい、
まあ、あのそれが講じてフェノロサ、
アーネスト・フェノロサ
の通訳として、
はい、
あれでしょ、ほら、なんだっけ、法隆寺のさ、
あ、
ずっと秘仏とされてきた夢殿のさ、ぐるぐる巻きになってた布をね、取っちゃったりね、
はい、
だから当時法隆寺の人大変だったんでしょ、
あ、
もうみんな呪われるみたいな感じで、
あ、まあ、そうです
よね、そんなとんでもないこと やるみたいな、
はいはい、
でそれであの狩野芳崖っているじゃない、東京芸術大学の、そうそうそう、肥後観音、
はい、
あの肥後観音、狩野芳崖しか、
はい、
その当時の現代の日本の美を伝える人はいないと、
はい、
なので、
はい、
フェノロサが海外から取り寄せた色、
はい、
顔料、絵の具、画材を使ってあの肥後観音を描かせたとかね、
ああ、はい、
でそうこうしてるうちに20代で、芸大の前身の東京美術学校の校長になり、
はい、
若い、数々のスキャンダルを巻き起こし、
はい、
横山大観とか菱田春草とか木村武山とかね、
はい、
下村寛月を伴って、
はい、
茨城県の伊豆らに行って、
はい、
っていうようなのが岡倉天心ですけど、
はい、
明治以降の世は日本画を支えた人ですよね。
うん、最初授業も日本画
とかだって西洋画なんて認めないって言ってた
わけでしょ。そうですよね、はい、
だから黒田清輝なんかと対立して、
はい、
結局はそれがあの芸大、今の芸大を追われることになったと思うんですけれども、
はい、
うん、はい、岡倉天心はだからその英語力を生かして、
はい、
伊豆らで日本美術院っていうのを運営というかするとともに、
はい、
あのボストン美術館にも雇われて、
すごいですね、
うん、でボストンに行って、
はい、
でそこで1906年に多分ボストンで書かれてニューヨークで出版されたのが、
はい、
かの有名な茶の本、
はい、
ザ・ブック・オブ・ティーであると、
はい、
いうことなんですよね。
名前は、はい、聞きますね。なんか本も結構日本語訳たくさん出て
るの、うん、本屋で見ますね。たくさん出てるけどさ、
はい、
日本語訳の訳がそれぞれの本によって全然違いすぎて、
はい、
でやっぱりあれって英語で読まないといけないんだなと思って勉強中です。
あ、すごい、原文でじゃあ読んで、
原文で、
はい、
だってね、
はい、
茶の本っていうから、
はい、
なんていうか茶の湯とはとか、
はいはい、
お茶の精神とか、
はいはい、
あるいは名茶碗とか、
はい、
そういう話が出てくるかなと思ったらそんな話全然出てこないんですよね。
はい、
じゃあ何が書いてるかっていうと、
はいはい、
第1章のタイトルが、
はい、
割と全てのような気がしていて、
はい、
でそのタイトル何かっていうと、
はい、
The Cup of Humanity、
はい、ヒューマニティなんですね。
The Cup of Humanity ですよ、すごいじゃないですか、はい、だってあれそれも The Cup of Tea とか A Cup of Tea にかけてるっていうわけでしょ。
あ、
ほら、はい、T っていうのとヒューマニティっていうのです
ごい
韻を踏んでるわけじゃないですか。
コードですね。
いや、
すごい、
コードすぎるんですよ。こんなのコードじゃない方みたいっていうのが何とも情けない感じですけどですけど、
はい、
The Cup of Humanity っていうことで、
はい、
あの人間性の碗とか、
はい、
ヒューマニティですからね、ヒューマニティの茶碗っていうことで、
はい、
つまり1906年ってどういう時代だったかというと、
はい、
ヨーロッパとか、まあ、アメリカとかの文化、まあ、日本とか中国とかその他の東アジアにダーッと流れ込んできますよね、
はい、
で基本的にはもう支配すると支配されるっていう構造だったと思うんですよ当時は、
はいはい、
だから対立ですも
ん、はい、
飲み込むか飲み込まれるかみたいな世界じゃない、
はい、
でも天心はそういうようなヨーロッパ中心の世界観とか文化観に対してちょっと違うんじゃないって、
はい、
東アジアの茶の文化に代表されるように、
はい、
The Cup of Humanity なんですよ。つまり人間性ってそもそも 対立を生むようなものだっていうふうにヨーロッパの方々は当時は考えていたと思うんですけれども、
はい、
そういったものを一つの茶碗の中にごっちゃごちゃに入れてドロドロにして一つのものにすることによって乗り越えるっていうやり方が東アジアにはあるんだよってことで、
はい、
でそれを伝えんがために茶の本っていうのを書いたんじゃないかなって個人的には、これごめんなさい僕の個人的な解釈なんですけれども、
うんうんうん、
個人的には思っている。
あ
だから
海外の方からしたらびっくり、
うん、もうびっくりポンですよ。びっくりポン古い朝が来たかなこれ朝からの、
はい、
ちょっと忘れましたけど、
はい、
いやすごい斬新というか新鮮だったんじゃないですか、
は
い、
そうですよね。その
自分たちが思いもよらなかったことを一人のアジア人が書いて、
はい、
でそれを出版してっていうので、はいはい、
うん、
で、
うん、
その中で、
はい、
いよいよ本題に入りますけど、
あ、はい、ビューティフルフーリッシュネス、
岡倉天心がね、
はい、
ビューティフルフーリッシュネスっていうことを2回使ってるんですよ。
あ、その茶の本の中で、
茶の本の中で
使ってる、うん、はい、
この私たちは、
はい、
そのビューティフルフーリッシュネスに傾倒しなければいけないみたいな、うん、
へえ。
で、多分ねこのビューティフルフーリッシュネスっていう言葉も、
はい、
天心の造語だと思うんですけど、
お
えすごい言葉じゃない。
そうですね、ビューティフル
フーリッシュネス、フーリッシュネスにビューティフル、
ね、
ビューティフルだけでもダメだし、
はい、
フーリッシュネスでもダメだし、
はい、
自分たちが全てを捧げるものって、
はい、
ビューティフルフーリッシュネスじゃないとダメだっていうふうに言ってるわけですよ。
うーん、
で僕はそれをちょっと進めて、
はい、
天心さんにいただいて、
はい、
これをねありとあらゆるものを判断する時の基準にしたらどうかっていうふうに思ったわけなんです。
それで BF 値ってなったんですね。
なので頭ビューティフルフーリッシュネスの、
はい、
ビューティフルの B とフーリッシュネスの F を取って BF 値っていう値を作ったわけなんです。天心はビューティフルフーリッシュネスを作った、
はい、
僕は BF 値を作った
なるほど。じゃあ BF 値が高い、ね、低いとかそういう感じ
で、そうそう、だから87とか93とかこれ今後精査して偏差値っていうのを作る、ビューティフル BF 偏差値っていうのを作んないといけないっていうふうに思っているんですけれどもまあ60超えればいいかなっていう、
はいはい、
でこの BF 値を思いついてからね、
はい、
なんか世の中に起こっていることで、
はい、
腑に落ちないことをBF 値で考えるようになったんですよ。
あ、高木さんが腑に落ちないなって思ったことを BF 値で測った。
そしたらね、
はい、
大概 BF 値が低いの。
あ、へえ。
あのビューティフルだけとか、
はいはいはい、
フーリッシュネスだけとか、
あ
で違うのよ。やっぱり我々には BF 値が必要なんですよ。
へえ。でも結構高度ですね。じゃあ
だから今全世界 BF 値推進委員会っていうのを作ろうかと思っていて、
はい、
でそれにはやっぱりあの BF 値とはとかね、
はいはい、うんうんうんうん、
あとはさっきも言ったように BF 偏差値とかね、
はいはい、
であの過去の事例を取り上げて、
はい、
BF 値が高い事例と BF 値が低い事例っていうのを歴史上のものでね、うん、見たりとかね。
へー、
面白そう。あとはアート作品においてもね、
は、はい、
これはあの通用するわけですよ。
へ、
例えばですよ、
はい、
あの現代アートの
発祥の
作品とも言われる、
はいはい、
デュシャンのレディメイド、
ああのトイレの
トイレのやつ、便器のやつ、何とか水とか書いて、
はい、
非常に BF 値高いですよね。
ああ確かになんか分かる気します。
でしょ。あと、
はい、
あの魚のビクを花入れに見立てちゃう利休、
あ
BF 値高いでしょ。
確かに、はい、
美しいけど愚かじゃん、
はい、
魚のビクだよみたいな
さ。確かに。
あとオリベとかね。
ああはい、うんうんうんうん、
だからそう考えると、
はい、
歴史上の名作って、
はい、
BF 値が高くて、
はい、
で BF 値が高い作品だけが、
うん、
時の試練を乗り越えてるような気がする。
おお、残っていくってことですか。
アートとして、うん、残っていくってどういうことかっていうと、
はい、
その作品とかアートが誕生した時って、
はい、
その作品とかアートっていうのは社会の文脈の中に置かれてますよね。
はい、そうですね。
その文脈との関連性において評価されたりとか、
うんうん、
評価されなかったりするわけなんですけれども、
はい、
だんだんそういう社会って変わっていくから、
はい、
その作品が作られた当時の社会が変わっても、
うんうんうんうん、
残っていく作品って、
はい、
作品自体が自由になりますし、
はい、
だけど BF 値が高くないとその文脈の中でしか評価されないっていう作品だったっていうことになるんです。
あ、すごい。あ、でもそれってじゃあ別にアートとかだけじゃなくて文学とか、
うん、あ、全然
そういうものにも当てはまるってことですか、う
ん
う
ん、だと思います。だって夏目漱石の例えば心でも何でもいいんですけれども、
はい、
あの話があの当時書かれた時は、
はい、
あの当時の文化の中の関連での評価っていうのは非常に高かったと思うんですけれども、うんうんうん、
はい、
今読んでも面白いのっていうのは、
うんうん、
私たちってあの当時とは全く違う文脈で生きてますよね。
はい、
でも面白いんですよ、
うん、
それはなぜかというと多分美しくて愚かだからだと。
ああ、え、すごい
でしょ。
はい、
だからほらほら、
はい、
だから新しい単位を発見したぞっていうことなんですよ、
はいはい、なるほど、すごいですねこれ。
だから僕は今仲間を集めようと思ってるんです、この BF 値を広めてくれる。
あ、あ、でもいいですね。これ BF 値高いよねとか、
う
ん、ちょっとあれだねとか、そういう話できますもんね。
だから今までねこの番組で取り上げてきた、
はい、
例えば北斎とかさ、
はいはい、うんうん、
めっちゃ BF 値高いじゃない。
そうですね。
歌丸にしてもツタジュにしても、
あ、
っていうことだなと思って。
はい、あ、これでも確かに緊急性が高いというか、
うん、今必要なんですよ。だって世の中に起こってる、
はい、
ことって、
はい、
これ BF 値で人が判断、お金とかね、
はいはい、
で判断、資本主義じゃなくて、
うん、
BF 主義にならないといけない。
なるほど。
これ以前僕は資本主義であるべきだっていうふうにドナルド・キーン先生の言葉を借りて言ってましたけど、う
んうん、はい、
一歩進みました。
あ、
そこに F がついちゃったんです
確かに。
でもさ、みんなが BF 値で物事を測るようになったらめっちゃ世界ってハッピーになると思いません？
楽しそうです。なんか、
うん、だって世界中で起こってることを見てみてくださいよ。
はいはい、そうですね、
うん、あれが愚かかもしれないけど美しくないでしょう、やっぱり。
うん、確かに。
で、美しさだけで話してるとなんかね、ちょっと現代アートの末法思想みたいな話になってくるじゃないですか、はいはい、現代アート界における。
はい、
あれも美しくなくないですか、なんかああいう論争って
確かになんか狭まって、うん、なんかビューティフルフーリッシュネスだとなんかどんどん世界が広がっていくような感じが。
それとなんていうか、あの、何かと何かの関係性から離れられるよね。
あ、何かと何かの関係性、
うん、
その、はい、
社会との関係性とか、
あ、はいはい、
人と人との関係性とか、
はい、じゃあ独立性がある単位ってことですね。
そうそうそうそう、
はいはい、
うん、あと自分で作ることができるよね、
うんうんうんうん、
自分の単位を持つことができる。
ああ、いいですね。なんか、
うん、だって資本主義における、
はい、
貨幣の信用とか担保というのは国がしてるわけじゃない。
はい、そうですね。
でも BF 値においては自分しかないんですよ。
お、
だから真の自由を求めるなら資本主義じゃなくて、
はい、
BF 主義になると。
お
お、すごい、すごい、なんか大きな話になって
る、壮大な、
はい、感じみたいな話になってきたから、
はい、
あのちょっともうそろそろやめようかなと思うんですけど、はい、いずれにしても、
はい、
あのビューティフルフーリッシュネスって言葉って、
はい、
あの冗談抜きですごい素敵な言葉だなっていうふうに、う
ん
う
ん、面白いです、
思っているので、
はい、
ぜひ皆さん、あの一緒に BF 値推進委員会にご加入くださいと。
はい、お待ちしてます。
日本文化はロックだぜ、ベイベ
ー。ではオーディオブックドット JP を聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回は BF 値の話ですか？
BF 値の話続けようかなと思ったんだけど、
はい、
ちょっとやっぱりそれやりすぎかなと思ってBF すぎるかなと思って、
はいはいはい、
またあのただね、
はいはい、
定価もやっぱり BF 値高いわけですよ今やってる。
あ、え、そうなんですか。
熊野、うん、はい、定価の熊野5個、
はい、
ですごく BF 値が高いので、
あ、じゃあぴったりな、
そうそうそう、うん、そう、そこに戻ろうかなというふうに思っております。
はい、
はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。